Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、1690回、6月11日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日は多分出てきませんよあ、あうちさん、こんばんは。まだ多分仕事をしてるんだと思うんですけども仕事の後にね、焼肉なんですよ、はい、会社のバーベキュー大会ということでね、雨が降ってたんでどうなるかなって言ってたんですが夕方どうも欠航だというね、判断が下ったようで、多分スキちゃん仕事してる外では焼肉を食べてる人もね、いらっしゃると思うんですけども、仕事が終わった後は焼肉の方へね参加しなきゃならないので多分今日の収録は出られないかなとね、本人も言うとりましたけども、もしかしたら最後の最後の方でね出てくる可能性もなくはないですけどもね。はい、今日は午前中朝からずっと雨降ってて夕方ぐらいまでもね雨降ってたんですけども、今ちょっとやんだかな、島根は。一応日本全国梅雨入りしましたね。10日の日に北陸と東北南部で、今日東北北部が入って、まあ、北海道もともと梅雨がないんでね、日本全国梅雨入り。沖縄というか奄美の5月7日から今日の6月の11日前なんで、入るまでに結局1ヶ月かかった形にはなりますけどもね関東の方は台風はどうなんでしょうかね。強風域に関東は含まれてますよね、今現在。はい、まあ、雨風が強い状態ではないのかなと思いますけども、幸いに日本海側はね台風の影響を受けなかったんで、まあ雨はね降りましたけどもね、はい、今回の台風は特に影響を受けなかったです。けいちゃん、こんばんは。まれみさん、こんばんは。あうちゃん、そんな強風吹かなかったよ。あ、そうなんだ。まあ関東というよりも小笠原諸島、あっちの方が強かったんですね、多分台風の影響が。はい、ということで、まあこの台風5号が抜けても結構今週はね涼しいんですよね。島根はピークが木曜日が24度、あと23度、22度という感じで、 さあ来週はね30度近くまでどうも上がりそうな天気予報にはなってますけどもね、気温が上がったり下がったり体調をね崩すんじゃないかなって感じですけども、私もなんか、まあ、先週からですけどね喉がなんかおかしいんですよえへん虫がガサゴソガサゴソしてる感じですけどね、収録前に喉飴舐めときゃよかったな、ちょっと今喉飴舐めますね喉飴確かあったはずだけどね、ありましたありました、あったけどなんかカチカチになってるな、大丈夫かこれ食えるのか喉飴舐めてお腹壊さなきゃいいですけどね、ちょっと口の中に喉飴が入ったんで皆さん気にしないでね、はい、週末はねスキッちゃんとこへ泊まりに行ってましたけど、金曜日の夜から日曜日午前中ぐらいまで、金曜日ねスキちゃんとこ行く途中ツイキャスしようかなと、あの例のラウンドアバウトのとこをねツイキャスしちゃろうかなと思ってたんですけども、よく考えたら島根で高速道路を通すって言ったらね人気のないとこへ通すわけですよ、で人気がないとこってことは当然電波が弱いわけですよね人が住んでないわけですから、なのでちょっとツイキャスするには厳しい感じの電波状況だったんでね、あのツイキャスはしなかったんですけども、ぜひラウンドアバウトを見てもらおうかなと思ってたんですけどもね、残念ながらそれは叶いませんでしたが、あれ事故の影響ですかね、ラウンドアバウト逆走するところのね入り口というか、まあ、出口ですよね、本線からのガードマンが立ってましたね、行くときは金曜日の夕方6時ぐらいかな、一人ガードマンが立ってて、お人が立っとると思ってね見てたんですけども、で日曜日午前中11時過ぎぐらいかな、今度は反対側から走ってきたんですけども、やっぱり立ってるんですよねガードマンが一人、あれ事故の後多分ガードマン立たせてるんだろうなと思ってるんですけどもね、最初は警察官かなと思ってたんですが、帰りガードマンさんの横を通ったらどうも警察官じゃなさそうです、ガードマンさんでしたんですけどね、あれいつまで立たしとくんだろうなかなか立ってる人も大変だなと思うんですけどね、雨が降ったり風が吹いても多分立つんでしょうけどもね、まあ、事故が起こっちゃったらしょうがないかなって気がしますけどねガードマンっぽい、そうぽいぽい行くときはねちょっと遠目からしか見えなかったんでね、ポリさんかなと思ってたんですが、ポリさんではなかったですね、夜中も立ってるかどうかはね今一つ分かりませんが、でまあ、土曜日は江津から浜田道を走って中国道へ出て広島自動車道へ出て山陽道へ出て、で広島のアウトレットへね行ってきましたけども、着いたのがね朝10時頃だったかな、10時ちょうど10時ぐらいでしたかね、でアウトレット自体も10時オープンだったんでね、まあ、着いた時はねあの駐車場がいっぱいになるんじゃないかと思ってスキちゃんと話してて早めに出発したんですが、ガラガラゴールデンウィークの頃にオープンしてたんでね、その頃は偉い人だったらしいですけどね、まあ素直に車も止められて、あなんだ大して人いないじゃんって思ってたんですけども、お昼前ぐらいだったかな、もう駐車場ほぼいっぱいになってましたねさすがにお客さんも たくさんいらっしゃってましたけどもね。まあアウトレットもともとが高いですからね、安くのはなってるとは言うもののなかなか手が出なくてほとんど歩いてましたね。まあちょこちょこスキちゃんも服買ったり僕もジーパン一本買ったり、あとは食べ歩きばっかりしましたけどね。さすがに日曜日家帰って体重計に乗ったら2キロぐらい太ってましたね。やっべーって感じですけど、はい、お腹がさらに成長してしまいましたよ。まあ島根にはねアウトレットがないんでね、島根鳥取山陰側にはね、山陽側には広島にあったり岡山の方まで行くとあったりするんですけどね、ぜひ近くに作ってほしいなって気がしますが。あ、お散歩さんこんばんはです、はい、というわけで、まあ、週末は目の保養してきましたあとねスキちゃん多分今日参加できないかもしれないんで僕が喋ってしまいますが、スキちゃんの献血無事終わりました400cc しっかり取ってもらったみたいですけどもね。まあ詳しい話はまたスキちゃんの方から、今日はちょっと無理かもしれないけど明日以降あるかもしれませんけどもね、はい、一悶着じゃないな一騒ぎあったみたいですけどもね、それについてはまたスキちゃんから直接話していただこうと思いますよ。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。まず最初はですね宇宙ネタから行きたいと思いますよ。まず最初は、アストロアーツさんの方にあった記事です。はやぶさ2リュウグウ到着は6月27日頃ということで、以前6月頃に到着しますよっていうニュースをお伝えしたと思いますけども、到着日時がほぼ確定してきましたね。リュウグウ到着は、6月の27日前後になるということだそうですよ。距離的にはね、だいたい2000キロを切ってきてるんですよね。あ、2000キロ切ったのかな。切るか切らないかぐらいですけどもね。はやぶさくん、リュウグウ、はやぶさ2号機ですね。リュウグウへだんだん近づいてきたぞということなんですが、まあ先ほど挙げた URL 下の方行くとね、地球からリュウグウまでどんな、経路をたどって飛んでいってるかっていうね CG の映像、 JAXA が作成した1分半の映像がね見れるようにはなってますけども、リュウグウに近づいてると、今月にはリュウグウが見えるよと、というかもうすでにね一応リュウグウは見えちゃいるんですよね。で写真も撮影したようです。そちらの記事を、URL を貼っておきたいと思いますが、はい、URL 上がりましたね。あ、ジミちゃんこんばんは。こちらは JAXA のはやぶさ2プロジェクトのページにあった記事です。2600キロの距離から見たリュウグウということで、これはですね6月の6日だったかな、そうですね6月6日、日本時間の4時15分朝に撮影されたリュウグウの写真、光学写真による映像というのがね公開されてます。 URL 開いていただくと写真が出てると思いますけども、このピカーッと光ったやつ、これがリュウグウなんですよね。で、光ってて全然形がわからないということなんですけども、なんでこんな写真になってしまったかというと、背景にある、恒星を撮影することがこの写真本来の目的なんですよ。ちゃんと目的の方向へ飛んでるかどうかを確認するためのね、背景にある恒星を撮影するのが目的なんで、シャッターを178秒開いてたんですよね。まあ、そのためリュウグウが光ってしまったと。で、この写真ではリュウグウの形が分かんないよということなで、でもう一つ、シャッタースピードを 0.09 秒にした写真っていうのが次の映像なんですよね。で、四角く囲った中にあるポチンっていうのがねリュウグウなんですよ。で、それを拡大したのがあるんですが、これ見ても分かんないよと。 3×3 のなんかルービックキューブみたいなのがねありますけども、これがリュウグウだと。まだとてもじゃないけど、どんな形をしてるかね分かる状態にはなってないみたいなんですよね。ただこの 3×3 のピクセルを見る限り、上の角の方が暗いんですよね。ってことはリュウグウはまん丸じゃないぞということがなんとなくわかるんですよね。はい、まあ、はやぶさくんが言った糸川はあれも丸くなかったですからね。落花生というか落花の形をした星でしたけどね。このリュウグウもどうもまん丸ではなさそうじゃないかなという感じになってます。まあもうちょっとするとある程度形がね見えてくるんではないかなと思いますけどもね、まあ、今月中にははっきりした形が出てくるんではないかなということですね。はい、でも帰ってくるのは東京オリンピック終わった後なんですけどもね、帰りは結構早いんですよね。行きはなかなか時間かかってますけども、まあ、一生懸命リュウグウの後ろをね追っかけてるような形になってると思いますけどね。はい、まあ、このまま順調にリュウグウに到着することを願いたいと思いますよ。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。WWDC、まあ、先週の火曜日の早朝にキーノートがあって、まあ、その後開発者向けのセッションがね1週間というか5日間だったかな、行われてたんですけども、まあ、それも無事終わりましたよということで、いろんな記事がテック系のブログにね上がってますまず最初、ギズモードジャパンにあった記事です。 WWDC のステージでは語られなかった隠されたモハベ機能10個という記事が上がってました。 MacOS10.14 モハベ、こちらのね機能についてキーノートで語られなかった機能についてね、ここで紹介されてます。10個ね。まず一つ目にアクセス許可ということで、iPhone や iPad で使うのと同じく MacOS でもアクセスに許可が必要なアプリがありますが、これがカメラやマイクまで拡大しますと。モハベを初インストールするとメッセージ通知が出ますと。システム環境設定からセキュリティとプライバシー、そしてプライバシータブでコントロールが可能になると。あと2つ目として、 Siri にパスワードが聞けると。 Siri ちゃんがパスワードを教えてくれるということなんですね。 ただパスワードを読み上げてくれるわけではないそうですキーチェーンアクセスアプリを開いてくれるということだそうですね。例えば Spotify のパスワードなんだっけってシリちゃんに聞くと、Spotify のログイン情報を表示してくれると。ただしこれ本人じゃなくてもどうも開いてしまうということらしいんでね、音声で個人を認識はしていないようなんで、まあパソコン Mac の管理には十分注意が必要ではないかなということらしいですね。そして3つ目DVD プレイヤーがアップデートされますと。まあ高額ドライブが今標準でついてこないんで、外付けでつけている場合がつけてないとダメなんですけどね。 DVD プレイヤー64ビット化されると、あとタッチバーに対応しますと。アプリアイコンのデザインも変更されますということです。で4つ目がメタデータ。キーノートのステージ上では、ファインダーの新機能ギャラリー、ギャラリービューがデモされていましたが、このモードではメタデータ表示が拡大、撮影光景、露出設定なども確認できますと。あとクイックルックで音声ファイルの編集ができると。キーノート中では、動画の編集、まあ、切り貼りができるよっていう紹介があったんですけども、同じように音声ファイルもストリーミングができると。あ、ストリーミングじゃない、トリミングができますということですね。ただし対応音声ファイルは M4A ということで MP3 はサポートされませんということらしいです。あとドックで使用アプリ履歴ということですね。ドックアイコン表示に新しいオプションがあり、直近で使ったアプリが右側にまとめて表示されるようになりますと。システム環境設定のドックの中に最近使ったアプリをドックに表示というオプションが追加されるだけなので、従来のものが良ければ使わずとも OK ということでね、まあ、ドックの中のアイコンを動かしたくない人はここをオフにしておく必要があるようですね。あとソフトウェアのアップデート方法が変わりますと。今までは Mac App Store でアップデートが可能だった MacOS、 これがシステム環境設定のソフトウェアアップデートからバージョンアップが行えるようになると。だから Mac App Store では OS のバージョンアップは表示されなくなるということのようですね。あとカラー選択の拡大、それからサファリでファビコンが表示できると。今までサファリってファビコン表示ができなかったんですね。私普段 Chrome 使ってるんであまり気にしてなかったんですが、空海もね、空海 .jp のページ表示させるとファビコンが出るようには設定してるんですけどもね、そのファビコンがサファリでも出てくるということなんですが、ただ Apple はねファビコンっていうふうには、ね、呼んでないらしいです、ウェブサイトアイコンという名前らしいですけどもね。ただこれデフォルトでは表示されないので、サファリの設定からタブのオプションで、まあ、表示させる設定をする必要があるということらしいですね。ノラちゃんこんばんは。お散歩さん、それは危ないよ。あ、パスワードね端末もちゃんと席離れるときにはロックかけるようにしないとダメですよね。お散歩さん、 Mac は相変わらずブルーレイをサポートする気はないのかな。うん、どうも標準のアプリは載せないみたいですね、ブルーレイブルーレイね、うちブルーレイのプレイヤーがないんですよ。 DVD のプレイヤーはあるんだけど、皆さん家にブルーレイのプレイヤーあります？ ちなみにテレビの録画はハードディスクだしね。ブルーレイは結局普及するのかって気が個人的にはしてるんですけどね。うちの家では少なくとも普及はしてませんあ、ジミちゃんとこあるんだ。いや、あるんだけど、そのブルーレイをレンタルしてきて再生することがそんなにあるのかな。ケイちゃん、うちは再生するブルーレイディスクがないブルーデイディスクになってるよ、ケイちゃん。青い日じゃないよ、ブルーレイ、青い目ですよお散歩さん、マック用の外付けとレコーダーがあるよ。あー、私はマックの外付けも DVD しかないんだよな。ケイちゃん、ブルーレイ、レイ、わら。お散歩さん、今更ファビコン。確かにね。お散歩さん、買うのはブルーレイだけど DVD も入ってるね。ああ、ディスクでね、ソフト買わないよな、最近。あの定額で見れる分もネットで見ちゃうし、映画ソフトとか買うことなくなっちゃったな。レンタル屋さんにも最近全然行かないしねレンタルビデオ屋というかレンタル DVD 屋さん行かないですね。横着になっちゃったのかなそれでは次のニュースですよと、 URL を貼り付けましょうと。どこかな。 あうちゃん買わないよね、ほとんどストリーミングですよね最近。お茶くなっちゃったのかな散歩さん、トリックシリーズのようなマニアックなドラマ好きで繰り返し見るので買っている。その手のはストリーミングにはストリーミングにないし確かにトリックは見ないな、ネットフリックスでも。ケイちゃん、アップルテレビでレンタル。最近お金もね払わないですよね、ほとんどネットフリックスで済ませるか。まあ最新の映画とかだとネットフリックスとかで見れないから iTunes でレンタルしたりはしますけどね。はい、それでは次のニュースです。こちらはどちらの記事だ。これはどこの記事になるんだ。アップルウォッチの使い方ってとこかな。ウォッチ OS5 で変わる50のことということで、さっきのモハベは10個だったんですが、これは50個もあるんでね、全部は紹介しませんよ気になる方ぜひ記事を追ってみてください。まあ、これはキーノートで発表されたものも含まれますけどもね。キーノートで発表されなかったものをちょっとピックアップしようと思いますが、文字盤で使える新色が出ますね。ピーチ、フラッシュライト、デニムブルーですね。サードパーティーのアプリを Siri 文字盤で利用可能になるとかね。現状のグラデーション配色に加え、画面をシンプルに抑えるグレーへの変更が可能になるとかね。あとは 世界時計の都市の追加削除がアップルウォッチ単体からできるようになるとかね。あと何があるかな、発表されなかったもの。まあ、大体発表されたものが多いかな。まあ50の項目がね紹介されてます。ぜひウォッチ OS5 多分秋頃にリリースされると思いますんでね、それまでに予習をしとくといいと思いますよ。はい、それでは次の記事ですが、Netflix はお金払ってら、ん？お金払ってらるよね。ん？なんか日本語変。けいちゃん最近は見てると寝るから見ない。ちゃんと起きてみようよ。散歩さん、私はストリーミングビデオはプライムしか見てない。あ、Amazon プライムね。月ちゃんもアマゾンプライムに、で今ドクター X にハマってるみたいですけどね、だいたい1話見れないみたいですね。途中で寝てて目が覚めたら2話ぐらい進んでるとかって言ってますけどね。はい、あけたくんこんばんは。のすみさんこんばんは。スカパーやドラマ映画配信サービスから見れますね。あ、サービスから見ますね。それでは次のニュース、こちらギズモードジャパンにあった記事です。ダイナミック壁紙に使われている砂漠、朝から夜まで16枚という記事が上がってました。モハベが発表された時にあの砂漠の壁紙が出てたんですけども、あの壁紙、ダイナミック壁紙というね新しい機能で表示されてるんですよね。これ時間や場所によって壁紙が変わるという新しい機能らしいですね。時間は分かるんだけど場所ってどういうことなんだろう。この場所という意味が今一つよく分かんないんですけどもね、まあ、時間をによって壁紙を変えていくと。なのでこのモハベ砂漠、朝から夜まで16枚の壁紙がどうも用意されてて、時間によってそれが変わっていくということらしいですね。なので昼間は明るい壁紙だけど夜になると暗い壁紙になるというふうな新機能も搭載されるようですよ。この場所によって変わるっていうのがね、どういう意味なのかちょっと気にはなりますけどもね。はい、それでは次の記事ですが、こちらはマッコ宝鑑定団ブログにあった記事ですね。WWDC2018 アップルカラフト島島列島は日本の領土と表示というね、はっていう、ね、感じなんですけども、アップルが WWDC2018 における What's New in Managing Apple Device というセッションの中でですね、エンタープライズ向けの管理ツール Apple ビジネスマネージャーのベータ版を提供しますということを発表したらしいんですよね。で、どこで使えるようになりますよっていう説明をするときに世界地図を表示させてたらしいんですよ。で、この地図よく見るとですね、カラフト、そして千島列 等も、このベータ版提供国になってるわけなんですが、このベータ版ロシアの提供はないんですよ。ってことはこの地図上ではカラフト、そして千島列島、日本の領土ということになってるんですよね。これロシアからクレームが来るんじゃないってね気がしなくもないんですけどもね、それともアメリカではカラフトはまだ日本の領土ということになってるんだろうか。なんか国際問題に発展しそうな気がしなくもないですが、大丈夫って感じですね、はい、それでは次の記事ですよと、こちらはギズモードジャパンさんの方の記事ですね。ギズモードジャパンにあった記事ですMacOS モハベでどこでもマイマックが削除されているらしい、僕は泣くという記事が上がってました。元記事は iPhone Hacks というねサイトの記事のようですけども、次期 MacOS 10.4 モハベのベータ版ではネットワーク経由で Mac から他の Mac をリモートで操作することができる機能、どこでもマイ Mac が削除されているということらしいですね。私はあんましこのどこでもマイ Mac は使わないですが、皆さんは使われますかね。あのリモートとはまた別なんですよね、これは多分ね、はい、まあ果たしてこれがたまたま表示が消えているだけなのか、モハベで正式に削除されるのかっていうのは分かんないですけどもね、まあ、たまにこれベータ2とかが出た時に知らん顔して復活してることもあったりするんでね、もしかしたらなんかのバグかなんかの問題じゃないかなと思いますけどもね。ケイタ君、スキちゃんはスキちゃん肉食ってます会社で焼肉パーティーをしてますんでね、多分今日は参加できないと思います。ケイちゃん、どこでもドアならよく使う、そんないいものを持ってるのね。そんないいもの持ってたら車いらないじゃん。はい、それでは次の記事ですよと。あれ？送信。ケイタ君、アウトワークが、アウトワーク、アウトワーク、アートワークのこと？アートワークは背景が白でしょ。白の時はスキちゃんがいないということですよ。背景がピンクの時にはスキちゃんがいるという暗黙の了解ですけどね。はい、続いては iPod ラブさんの方にあった記事です。従来の iPad や iPad Pro は iOS 12にしない方がいい理由という記事が上がってました。こちらベータ版を使ってみて良い部分と悪い部分っていうのをねまとめてらっしゃいますね。まず最初に目に入るのがフェイス ID 対応の iPad Pro が登場するという噂を裏付けすると言われている、ステータスバーということですね。iPad 向けのユーザーインターフェースが刷新されるジェスチャーも一部変更されていますということで、 iOS 12になって良くなった点一番良い部分は通知センターのグループ化、まあ、確かに今までは時系列でダーッと並んじゃってたんですけどね、これがグループごとに分けてくれるというのが使いやすいですよね、うん、あとコントロールセンターの表示するジェスチャーが変わりましたと。今までは下から上にスワイプすることでコントロールセンターとアプリスイッチャーが一緒に表示されてたんですけども、 iOS12 からは別々になってますと。まあ iPhone X を使っている方は iPhone X と同じような使い方に変わるということですけどね。そして12にしてダメになった部分ということで、iOS12 になって iPad のジェスチャーが若干クソ化していますということらしいですよ。バックグラウンドで動作しているアプリを一覧にして切り替えられるアプリスイッチャーを出すには下から上にスワイプしますと。やり方自体はこれまでと変わりませんが、これまでの感覚でスワイプしただけでは出てきませんとことだそうですね。まあ慣れるまでちょっと難しいのかなって感じがしますね、うん、まあ iPod ラブさんとしては iOS12 にアップデートするメリットはあまりないと、まあ、操作の部分だけの話になりますけどもね、はい、ということでiOS12 を既存の iPad に入れるか入れないかはあなた次第ってことですけどね。のぶすみさん、ロシアの名前をみっさんが紹介しなかったのでホームページから一部転載します。ロシアから見た場合、サハリン島クリル列島はサハリン州とされていますが、ロシアから見た場合サハリン島サハリン州とされていますが、まだ先があるのかな、なんか途中で切れてるように思うのは私だけ。はい、そして次のニュースですね。こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。ギズモードジャパンにあった記事です。 iOS12&ワンパスワードのパスワード連携が超強力という記事が上がってました。iPhone の次期 OS iOS12 では細かな機能改善や追加が発表されましたが、個人的にはこれが一番便利に使えそうな予感。同 OS に搭載されたパスワードマネージャー API とパスワード管理アプリワンパスワードの連携が超強力なのですという紹介ですね。パスワードマネージャー API とはサード製パスワード管理アプリに保存されたパスワードにアプリのクイックタイプバーやサファリブラウザからアクセスできるようになるということだそうですね。もちろんサードパーティー製のアプリ側が対応しないといけませんけども、ということでワンパスワードに保存されたパスワードをサファリのブラウザで利用できるようになるということで、すでにワンパスワードさんは、これが連携しますよというデモをね流していらっしゃいます。ソフトウェア自体はまだバージョンアップかかってませんけどもね。つまり Mac 側ではすでにこの機能あるんですよね。サファリ それか Chrome とか Firefox の上でワンパスワードの、ID パスワードが使えるという機能が、これが iOS にもやってくるということで非常に便利になると、私的にはエイドエイドって感じですけどね。まあ、サファリ自体にもパスワードと ID を保存しておく機能はありますが、ワンパスワードとの連携ってのは非常に魅力的かなっていうふうにね、私は思いますね。はい、それでは次の記事ですよと。あえて省略しました。うん、だからロシアから見た場合のサハリンとかってのはサハリン州だからロシアの領土っていうことでしょ。でアップル的にはカラフトとかサファリンとか日本の領土的に表示されてるから国際問題なんじゃないっていう話ですけどね。きなきなさんの方にあった記事です。次期アップルウォッチのデジタルクラウンやサイドボタンはセンサー式にという記事が上がってました。こちらファーストカンパニーというサイトの記事のようですけども、アップルの計画に詳しい情報筋の話として、次期アップルウォッチの本体側面には現行モデルと同じくデジタルクラウンとサイドボタンが配置されるものの、どちらもソリッドステート式、センサー式ですねになるようだと報じていますということだそうですよ。今はセンサー式じゃないってことはね、物理的なスイッチが中に入ってるってことみたいですけどもね。このソリッド式のボタンは今年発売されるであろう次期 Apple Watch から採用される可能性があるが、今年発売されるモデルに採用されなかった場合、来年発売のモデルには採用されるものと見られていますと。まあ、センサー式にすることで耐水性が向上するということですね。あと内部についてもスペースの削減につながると、まあ、これによってバッテリーがちょっとだけでも大きくできるんじゃないかということらしいですね。デジタル式に変わると、まあ、使ってる人にとってはあんまし変化はないのかなって気はしなくもないですけどね。クラムさんこんばんはです。はい、それでは次の記事ですよと。ロシアから見た場合サハリンとクリル列島はサハリン州とされていますが、提供国にロシアは含まれていません。うん、そうそうですよ。iPod Lab さんの方にあった記事です。 Instagram に最長で1時間の動画をアップロード可能にもうすぐという記事が上がってました。現行 Instagram にアップロードできる動画は最長60秒なんですが、これが一気に60倍の1時間に伸びると ていうことらしいですね。あと縦動画、それから動画のフルスクリーン再生にも対応すると。で予定ですが 4K 画質にも対応すると。これらの新機能は6月20日に発表される模様ですということで、正式にまだ出た話ではないんですね。しかしインスタグラムに1時間あげられてもな見るかっていう気もしますけどね。果たしてどうなんでしょうか。はい、それでは次の記事ですよ。こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですね。ジャストシステム ATOC パスポートの最新プログラム ATOC for Mac テックバージョン31をリリースという記事が上がってました。ジャストシステムが日本語入力変換システム ATOC パスポートの Mac 向け日本語入力システムを最新プログラムである ATOC for Mac テックバージョン31に更新していますと。変換エンジンのチューニングによりさらに変換精度を向上させた ATOC ディープコアエンジンが搭載されていますということでね、はい、Mac 向けの ATOC パスポートバージョンアップが来ているということですので、お使いの方ぜひバージョンアップすると日本語入力がより快適になるかもよってことですね。私も MS-DOS の時代からずっと使い続けてる ATOC なんでね、早速バージョンアップをしておこうと思いますよ。野口さん、提供国以降の意味がよくわからなかったので省略しました。あ、だからこの提供国っていうのは Apple がベータ版を提供する国だったんですよね。でそれを世界地図で説明するときになぜかカラフトも提供国に含まれると。であそこの辺で提供される国は日本しかないのでカラフトが日本の領土ということになってしまってるということがまずいんじゃないっていうふうにね思ったんですけどね。はい、それでは次の記事ですよと。こちらは愛をありがとうさんの方にあった記事ですね。上がったかな？あった。はい。愛をありがとうさんにあった記事です。Apple の WWDC アプリを入れると専用の iMessage ステッカーが使えるという記事が上がってました。iOS の WWDC アプリを入れてやると、Apple 公式のアイコンなどがデザインされた iMessage ステッカーが使えるようになりますということですね。アクセシビリティとかね、アプリのアイコン、それからマッキントッシュの絵文字っていうのかな、とか6色、ここに載ってないですけど6色リングも確かあったはずですよね。あとメタルとかスイフトのアイコンも使えるようになると。ただ iMessage じゃないと使えないんでね、あまり iMessage は使わないのかなって気がしなくもないですけどもね。iMessage で使う予定がある方は WWDC アプリを入れとくと使えますよ。は それでは次の記事ですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル京都がオープンすると予想されている京都ゼロゲートの1階で内装工事が始まるという記事が上がってました。アップルは京都に新しい直営店をオープンする予定で、同店舗は、市場カラスマだったっけ、丸と書いてカラスマでしたよね、にある商業施設京都ゼロゲート内に入るものと予想されていますが、今月に入ってから同施設の1階の内装工事がスタートしたようですということですね。この施設昨年11月にオープンしており、5階より上層階はすでにテナントが入っていますが、4階以下のフロアはまだ未定ですと。同施設にアップルストアが入るかどうかはアップルの正式発表を行うまで未確定ですが、地下2階地上7階の建物でもし入るとすると、1階と複数の階との複数階構成になるものと予想されますということだそうですね。アップル京都、もしかしたら工事始まったかもということだそうですよ。これ Google マップが貼ってあるけども、これ見ただけでは私にはよくわかんねえな、どの辺なのか。駅の近くではなさそうですよね。京都にもしかしたらアップルストア年内オープンかな、どうなのかなって感じではありますけどね。はい、それでは次の記事ですよと。大丸のところだから地下鉄の駅の近くだね。地下鉄の駅はわからないJR 京都駅ぐらいならわかるけど、はい、ギズモンジャパンにあった記事です。放熱作用でバッテリー消費を抑える新素材グラフェンを使った iPhone 用ステッカーとケースが Amazon でセール価格にという記事が上がってました。以前姉妹サイト町屋でクラウドファンディングをしていた北欧ブランドの、ナノステッカー新素材グラフェンを使った iPhone 用シートでバッテリーを 20% 長持ちさせてくれるというものですということで、これ以前紹介して私買ってみようっていうふうにお話をしたと思いますけども、実際にこれ届いて私の iPhone X に現在貼ってるんですよね。ただこれを貼ってでバッテリーの持ちが 20% 伸びたかどうかは今一つ実感は湧かないんですけどもね。はい、こちらのシート、クラウドファンディングが終わっ て、正式に発売がどうも始まったようですね。ステッカータイプとそれからケースと一体化になったものがあるんですよね。でステッカータイプ iPhone6、7用、それから8用、10用、これプラス用がないんですよね。いずれも現在 30% オフの1874円で購入できるようになってます。これ7月14日まで 30% オフのようですね。そしてケースタイプ、こちらも8用、7用、それから10用、いずれも 30% オフで3008円で、現在販売中ということはそうですね。こちらもプラスシリーズはないということだそうです。すべて 30% オフは Amazon で7月14日までということらしいですけどもね。これを貼ってるからといってね、発熱が抑えられてるようなあんまし感じはしないんだよな。結構は熱は持ってるんですけどね、まあ、多少は違うのかな。あのサーモグラフィーで撮影した写真がこれ記事の頭の方についてますけども、未装着だと 50.2 度あるところが装着してると 40.6 度ということで約10度、温度は下がるようなんで、まあ、それがバッテリーの持ちにも影響が出るということらしいですけどもね、はい、まあ貼ってね悪くなったという感じはないんで、まあ現状よりは多少良くなるのかなという気はしてます。はい、気になる方はぜひ 30% オフの間に購入してみてはいかがでしょうか。お散歩さん、京都で一番の繁華街沿い四条通り、名古屋と同じパターン。ああ、名古屋は栄、繁華街にあるってことか。お散歩さん、狂気のせいそうかもしれませんね。あのフィーチャーフォンの時にバッテリーケースの中裏に貼るシールとかってあったじゃないですか。あれは何だっけ、あれ電波の飛びが良くなるんだったっけ。あれもなんか買ってね貼った記憶はあるんですけどもね、あまり効果があったのかって言われると、うん、はてなはてなというね感じにはなりますけどもね。まあ気の持ちようでしょうな。はい、それでは最後のニュースですが、iTunes カードのお得情報なんですが、こちら2件あるんですが、2件ともね au ユーザー限定ということなんで、 au ユーザー以外の方は耳を塞いどいてください。まず1つ目、6ヶ月以上購入していない方限定 au オンラインショップ App Store & iTunes ギフトカード 10% オフとなるお帰り割実施中ということだそうですね。過去6ヶ月 au のオンラインショップで App Store & iTunes ギフトカードを購入していない方が対象です。6ヶ月内にいつでも使った方はこれ対象になりませんのでご注意ください。期間は6月7日から6月の30日の土曜日までということだそうですね。全犬種が対応です。1万円券、5000円券、3000円券、1500円券、500円券、そしてバリアブルコードも対象となるそうです。そして次も au さんですね。こちらは初めて使う方限定になります。 先ほどのお帰り割は、お帰り割も 10% オフか。で、これから紹介する初めての方のみっていうのも、これも 50%、 あ、じゃあ 10% オフですね。初回利用のみ、 au オンラインショップ、アップストア&iTunes ギフトカード 10% オフとなる始める割実施中ということで、なので過去6ヶ月以内に一度でも使った方以外は全員 10% オフになるよということですね。あ、初回限定者のみっていうのはドコモ、ソフトバンクでもどうもやってますね。これ実施中かな。あ、嘘だ嘘だ、今はやってないですね。今は au だけですね。これ記事の中でリンクがあるんでね、え、ソフトバンクやドコモでもやってんのと思ったんですが、これは嘘です。これ過去にやってたっていう話の記事へのリンクなんで、皆さん間違えないでください。au だけが対象ですんでね。こちらも全犬種が対応となりますということだそうです。 au ユーザーの方ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。お散歩さん、あれはバッテリーの長持ちじゃなかったっけ。無駄に長いアンテナもあったね。ああ、アンテナ付け替えた、付け替えてなんか電波がよく受けられるっていうのありましたね。ケイちゃん、カエルの耳はロバの耳っていうかカエルに耳たぶないじゃん。あのアンテナ伸ばすのはあれは効果があったのかな。受信には確かに長いアンテナつければ効果あるけど、逆に送信になると波長が合ってないと余計電波ロスが大きくなりますからね。下手すると SWR が上がりすぎてファイナルが吹っ飛ぶという怖い状況にもなりますけどね。散歩さん、無線工学的に考えてあのアンテナは無駄しかない。あの受信にとっては有効だったと思いますよ。ただ送信に有効だったかどうかが微妙っちゃ微妙ですよね。はい、ということで本日のニュースは以上です。アンテナをね、いろいろ改造して遊びたかったんですけどね、その頃にはそんな知識がなかったですな。あのアマチュア無線だとビールのアルミ缶を使ってアンテナ作ったりして遊んでましたけどね。デジタル化されてからはアンテナは基板のパターンだし、まあ、周波数が高くなって波長が短くなったんで小型化をされてますよね。ただ小型化をされてるけども、やっぱり外付けの伸びるアンテナ波長さえ合わせれば有効だと思いますけどね。ただ波長が短い分ロスは大きくなりますよね。給電部からアンテナまでの間で、はい、ということで、まあスキちゃんは多分もう肉にありついたのかな。肉食っとるというメールが来てないんでね。肉を食ってるかどうか分かんないですけど、もう多分仕事は上がってるんじゃないかなって気はしますが、給 今日はね、なんか東京の方からね、お客さん、お得意さんかなんかが来るのに合わせて、どうも焼肉パーティーってことになったらしいんですよね。ただ焼肉パーティーが設定された後で台風5号が発生してしまったので今日のお昼過ぎぐらいまではやるかやらないか微妙なとこだったらしいですけどね。午後4時には午後4時過ぎかな、やるという上からの命令が出たみたいでね焼肉パーティー参加に関してはね、拘束に関しては残業にはならないみたいですけども、肉はタダで食えるらしいですよ一応そのお得意さんの接待という名目らしいですけどね。今日は会社の駐車場で炭に火つけてどうもパーティーをしているらしいです。全員参加、パートさんは強制じゃないみたいだけど、社員は半強制みたいですよ正社員さんは反強制っぽいですね。まあ中にはあの従業員さん、子供連れてくる従業員さんもいらっしゃるみたいですけどね。それだったら仕事だよね。やけどしたら労災だよね。いや、労災にはできんでしょ、残業つけてないから。あくまでもリクレーション扱いになるんじゃないですかそうっす、ジミちゃん寒いと思うんだよな多分雨上がりで大体毎年ね、もうちょっと先でやるんですよね。毎年好きちゃんとこの会社、そのバーベキューパーティーがあって、例年はその役職さんが焼いたり作ったりするんですよ。で従業員に振る舞うというのが昨年までのパターンだったんですけども、どうも今回は、東京から来るお客さんに合わせて開催するということで、いつもよりもね、開催時期が早くなっちゃってるんですよね。会社の運動会で怪我すると労災になる場合あるよ。ああ、その場合は対象になるでしょうね。あ、そうすると会社のリクレーションだから労災扱いになるかな。わかんないけど。スキッちゃんも車で行ってるからね、飲んだら車で帰れない、歩いて帰んなきゃいけなくなるだろうしなまあ歩いて帰れない距離じゃないじゃないんですけどね。それでも1キロぐらいはあるんじゃないかな。スキッちゃんとこの会社山の上にあるんでね、帰るときはいいんですよ、下っていけばいいんで、坂をね転がって。明日の朝が大変ですよ。まあただ気温はそんなに上がんないし、雨も上がるみたいだから歩いて上がってもいいんじゃないってね思うんですけどもね。1キロ10分だね。まあまあそんなもんかな。まあ下り坂だから10分で帰れるかもね。でも10分では無理かな。出社はもうちょっとかかりますよ。上り坂をえっちらほっちら歩かなきゃいけないんでね。はい、てなわけ で、まあ今日はスキちゃんは多分出てこれないでしょう。まあただ明日皆さん仕事ですからね。例年だと週末にあるんですけどね、金曜日仕事が終わってから。帰り道ライト豊富にあるのかな。あ、街灯？会社から会社と街の中へ出るまでの間に高速道路が横切ってるんですよね。そこま高速道路までは暗いかもしれない。高速道路過ぎて街の中に入れば街灯は結構あるかな。そこから駅の方へ向かってもそこそこ明かりはあると思いますよ。だから暗い夜道を歩くっていう範囲はそんなに長くはないと思いますけどね。スキちゃんが襲うかもしれない誰か。はい、というわけで90分にはちょっと早いですけどね、今日はこんなとこにしときましょうかね。ちなみに今週はフルに配信をします。特に何か用事があるというわけではないんでね、今週は5日間配信をしますんでよろしくお願いしたいと思いますよ。以上、空海 IT ニュース1690回、あと10回で1700回だよ。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日、ただものだんだん。
for Omni IT News。